エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
あの道頓堀に投げ込まれたカーネル人形がついに供養されるという昨今でございますけれども。
おー、そうなんだ。
最近いかがお過ごしですか？
何体いるんですかね、その。
え、一体でしょ？
ああ、ちゃんと引き上げてるの、毎回。
毎回じゃないでしょ？ここで言ってるのは、何十年も前に優勝した時に投げ込まれたやつが、
うん、
何十年かぶりに、確か2009年に発見されたんですよ。
あ、その時には見つかんなかったんだ、あれ。
そう。それを長年保管してきたんだけども、さすがにもうちょっと保存状態が限界だということで。
なるほどね。
だから前回の優勝だから85年ですよね。24年ぶりに見つかったとかいう話だったと思います。
それ用に置いとけばいいんだよね。
は？
投げ込み用カーネルみたいな。
あれだ、あの浮き輪でできてて浮くやつを。
そうそうそうそう。うん、ねえ、その方がいいじゃないですか。
そうだね。あと環境に配慮して自然に帰るカーネル人形ね。
うん、何でできてんだろうな、紙ですかみたいな。
ああ、そう。まあ、紙のようなもんですよね。あの、お祈りですから。
そうか。供養って意味ではいいのかもしれない。
よくあの、人型を川に流したりするじゃない。
ああ。
ああいう感じですよ。また来年も優勝できますようにっていう形で。
まあ、太平洋を繋がってアメリカまで行けばね、供養にもなるでしょうし。
わしはこんなの知らんぞってことになると思うけどね。
ケンタッキー州まではちょっと、
あ、
海が繋がってないけど、まあまあいいかって、
ね。まあまあまあ。風に乗ってっていうこと
で。はい。全然関係ないんですけども、
はい、
ハリセンってあるじゃないですか、お笑いの。
はい、
あれって日本の文化だなと思ったんですよ、ね。なんか、あんなにさ、ビジュアルとしてインパクトがあるのに、
はい、
普及してないな、世界では。思ったんだよね。
そうね。あれは最近はコンプラ的にダメなのかね。
どう？いや、だからそこを言い始めたらさ、
はい、
いや、痛くないように作ってますだからね。
そうそう、
ある意味ではこれでやってくださいのはずなんだ。
はいはい。だチャンバラトリオが作って以来、ずっと連綿と受け継がれてきたわけですよね。
だってなんか形状とか役割っていうのは、なんか古典漫才における張り扇が、
お、
元だと、ウィキペディアには書いてありますけど。結構、昔からあるのかもしれませんと。
そうですね。そう言われちゃうと何とも言えないですけど。
いや、だから、まあ、基本的には昔から、その、なんか、音を立てるものとして、うん、しかも痛くないかなっていうので、ね、結構ちゃんと使う、あの、考えられて作られた伝統芸能だから、あれで叩くのがコンプラ違反ってのはおかしいと言ってもいいんじゃないかと思いますけどね。
そう。手で殴るよりも軽いし、しかも見た目もインパクトがある。
案外だからあの、一斗缶も大丈夫だとかさ。
ああ、ね、そうだね。なんか空洞だから痛くないよっていう。
そうだ、その辺は、なんていうかな。あの、ちゃんと考えて、カテゴライズした方がいいと思うんですよね。
はい、 はい、はい。
で、いやでもさ、だってこれ、ハリセン、ね、今んところハリウッドのコメディとかで見ないですけど、面白いと思うんだよね。
そうだな。ハリウッドがさ、コンビ漫才をやるようになれば、あれが出てくると思うんだけど、スタンドアップコメディだとは使わないんですよね。
いやー、まあ、でも、バディーものが多いでしょ。
ああ、なるほどね。
もともと。
うんうんうん、
どんな、やっぱりあれですよ、刑事ものも基本バディーもので、
うん、
ね、古くは48時間とかもそうですけど、
はいはいはいはい、
ね、だからツッコミはあれで入れる。48時間だから、まあ、エディ・マーフィーにあれで突っ込むっていう。
ああ。
喋りすぎだお前っつってやる。ね。
そうね。うん。アメリカでさ、例えばあの人気のインタビュー番組とかあるじゃないですか。
あるね。
あれで司会者がハリセン持っててゲストがボケた時に突っ込むみたいなのがあれば結構ウケるんじゃないかと思うんですよね。
手軽だよね
。ね。
まあ、あとは、ピコピコハンマーってのもある
よ、ね。ああ、そうですよね。あれももうそのためだけに作られたもんですから
。そのためだけに作られてるからね。
そうですよ。
ああ。やっぱ、ああいうの好きなんで、日本は。日本人は。
ピコピコハンマーは、タケシが見つけてくれて、それ以来ずっと使われてるわけでしょ
確かに、そうそうそう。
ね。あれもね、大中小とありますけども。あれはアメリカ人にも受けそうですよね。でかいので打って、音はするのに痛くないっていうのは。
うん、そうだと思うんだよね。
ね。
まあ、ちょっとだから、アメリカのだからコメディートークショーとかだと、やっぱり、なんかそのゲストがボケた時とかは、
うん、
なんか、あれじゃないですか。変な後ろの生バンドが音楽をやったりとかありますよね。
はい、ありますね。
似たようなことはしようとしてるんだ、多分。ただ、仰々しいんだよね、なんか。
あ そうね。バーワーワーみたいな感じでね。
そうそうそうそう。
それよりは、コルベアがハリセン持ってる方が面白いよね。
面白いと思うんだよね。
うん、レディーガガに突っ込み入れたりとかさ。
パンつって。まあ、もしかするとね、
はい、
やっぱフィジカルに対して、日本人は寛容なのかもしれないね。
ああ、そうかそうか。
ツッコミのね。うんうんうん、
会話の成り行きでタッチすること、うん、それがさ、漫才っていうのが日本には長く根付いてるから、あんまり違和感ないけど、ジェスチャー以外で触るのはいまいちですよね。
多分、そういう意味では他の国では、ちょっとダメなのかもしれないね。
なんででしょうね。みんなあんなに握手するのに。
ハグとかするのよね。ね。日本人はむしろハグとかしないのにね。
ね。
でも突っ込んでいいみたいな。
なんでやねんはオッケーみたいな。
そうそうそうそう。
うん。
面白いよなとは思うよね。
距離感よくわかんないよね。
だから、笑いに関しては、無法地帯って、無法地帯じゃない。みんなこう、ガードが下がるんでしょうね。
そう、だからなんで漫才っていうフォーマットができたのかっていう謎があるわけですよね。
うん。なんかでもさっきのやつだと、その古典漫才っていうところにリンクが飛んでるんですけど、ハリセンを調べているとです
ね。ハリ奥義のね。
うん、古典漫才に飛ぶんですけど。まあ、でもこれも結局は、やっぱりなんかこう、なんすかね、二人で、こう、なんか、おちゃらけるやつと、なんかやっぱだからその、まさにハリセンで突っ込むみたいな、二、うん、
はいはい、
人でやるのが、なんかこう、やっぱ受けたんでしょうね。
ああ、なるほど。
このスタイル。
あ、でも、私も同じページ見てみましたけど、なんだこれ、平安時代みたいな格好してますよね。
いやいや、それぐらいの時代があるみたいな。室町時代になると、書いてます、う
ん。そんな時代から漫才やってたわけだ。確かにその時代アメリカないもんね。
アメリカまだなかった。うん、だからなんですかね。確かにそう。まあだから M1 が普通なのか R1 が普通なのかですよね。
あ、そうですね。
アメリカでは一人なんだよ。原則。
基本 R1 ですよね。
やっぱりあれかな。なんかやっぱり自己主張の国だから。
はいはいはい。俺が俺がだ。
そう、突っ込み役っていうロールがうまくこう納得いかなかったんじゃん、みんな。
なるほどね。俺一人でお笑いを独占したい。
あ、そうそう。俺がボケるよ。いや、俺がボケるよ、と。
ああ。そうか。
そう。
じゃあ、そんな国じゃね、パックンマックン輸出しても無理だったでしょうね。
それは無理でしょうね。
うん。まあ、元からどうだっていう話は置いといてね。でもさ、ナイツとかさ、爆笑問題みたいな時事ネタを漫才にするじゃない。あれってアメリカのスタンドアップコメディにすごく近いよね。
基本的にはそうですよ。ね、突っ込まなくていいのかな？
ああ、ボケっぱなし。だアメリカンジョークの国ってことだ。
そうだね。
うん、
なんか、突っ込みはお客みたいな感じなんだよね、イメージね。
ああ、なるほどね。
で、笑い待ちをしてるんだよね。やっぱそこは、どちらかっていうと観客動員型なんだよね、アメリカは。
なるほどね。
やっぱり。
ヒューヒューっていう。
そうそう、あれがなかったら多分一人っていうのは結構むずくって、うん、で、日本はやっぱり客のノリってそこまでないじゃないですか。
ああ、受け身ですよね。
そう、要は客の代弁者が必要なんですよね。
なるほどね。
言いたいこと逆言ってあげる人がいるっていう、だからやっぱり奥ゆかしいんだよ。ツッコミがあるってことは。
確かにアメリカのコメディアンは、うまいこと言った後、どうやって顔するもんね。
あ、そうそうそう。
ほら、笑えよっていう間を作るじゃないですか。
あれが嫌なんだよ。だからあれなんですよ。日本のボケは、本当にボケなんだっていうスタンスを崩さないんだよね。
ああ、暗黙の了解があるからね。
俺はバカですっていう前提でやり続けるけど、う
ん、ああ
スタンダップコメディは、どうやって感じな
の？俺は賢くて面白いこと言えるんだぞっていう。
あ、そうそうそうそうそう。そうそうそう。やっぱ立ち位置がそこは違うよね。
なるほどね。
だから、全然、なんでしょうか。やってることは似てるようだけど、やっぱ、ちょっと違うよね。
だからあれですよね。落語に与太郎とか出てくるじゃないですか。バカな役。
うんうん。はいはい、
はい。ああいうのに近いでしょうね。
日本はもともとはやっぱり天然ボケなんを装いたいんだよね。
ああ。それを許す環境がある。
ああ、そうかもしれない。そうそうそうそう、うん。天然が一番面白いと思っているかもしれない。
ああ、そうか。
天然に勝るボケはなしっていうことなのかもしれない。
そうね。アメリカじゃない、それを気の毒があるんでしょうね。
あ、そうそうそう、そう。うん、ああ、やっぱり。なんとなくそこの、なんか能力社会みたいな、なんかちょっと一辺倒な感じがするね。結構やっぱりさ、笑いって縮図なんじゃないですか、その社会の。
ああ、それはそうですよね。
どうなのかな、ちょっと見たことはないけど、フランスの漫談とかなんか。
あ。ち
ょっと、どんな感じなんだろう。各国のバラエティ番組ってちょっと気になるよね。
そうだね。まあ、イギリスのコメディとかアメリカのコメディは知ってるけど、それ以外はあんまわかんないね。
なんかイタリアとかだとなんか嫌にお色気に昔は走ってましたけどね。
ああ、ね、イタリアはほぼそれですよね。トゥッティフルッティみたいな番組はほぼストリップですもんね。うん、スケベ親父がホストって感じの。
そうだ、なんか、なんだろうね。結構、そこはなんだろうね。こんだけ、まあ、要はインターネットが普及すると、
うん、
テレビってローカルなものになるじゃないですか。どちらかというと。
そうですね。
だから逆になんかあんま見てないし、見たいもんですよね。
そうだね。ちょっと見てみてもいいかもしれない。多分分かり合えないけどっていう。
あーっていうね。
だ日本にいて住みづらい人は逆にいいんだろうね。
あ、やっぱシュールなやつじゃなきゃ笑えないみたいなね。
ああ、そうね。その辺はイギリス行ったりするといいかもしれないね。
ニヒルな。
あ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、早速ニュースに行こうかと思ったんですが、
はい。
ちょっとスケジュールの都合で、いつもより前倒しして録音してるんですよ、今回。
はい。
なので、ネタが集まりきってないんですよね。まあ、ちょっといいニュースが少ないっていうのもあるんですけど、
うん、
なので、待望の雑談スペシャルですよね。
いや、うん、送る人が続出すると思うよ、ここで。また出たぞと。
ああ。
つまらんやつを。
ヨタ話をしようってからにと。
っていうか、大体毎回この冒頭のやつがそれなんじゃないのかってみんなも思ってると思うんですよ、
ね。ああ、そうね。
ガリガリ君を何回取り上げりゃ気が済むんだと。
同じ話をしすぎだぞと。
そうだ。
うん。戦争帰りのおじいちゃんか、お前はっていうね。
そう。
もう水遁がうまかった話は聞き飽きたよと。うん、
まあ、ちょうど5年ぐらい前の同じネタを持ってきても多分バレないとは思ってますが、ちょっとそれもあれなので、さすがにと思うんで、
はい、
違う話を多分した方がいいんでしょうけど、
なんかありますか？
これはね、ずいぶん前から思ってたんですよ。
はい、
逆に言うとずいぶん前に言わなかったから、もはやあまり納得感が得られないものになっている可能性はあるかもしれないんですけど、あえてトライしますけども。
はいはい。
昔、うん、今って、例えばスターバックスとかに行ったら、
うん、
もう何ですか、みんな MacBook Air とさ、iPhone だらけの世界じゃないですか。
ああ、はいはい。
もう、もはやですよ。
はい。
その、まあ、我々初めてパソコンとかに触れた世代としては、もう Mac なんていうのはもう、狂気の沙汰だったわけじゃないですか。
何を選んでるんだと。
そう。その時はもうもはや何ですか？いわゆる Mac は意味不明に壊れるとかさ。
ああ、そう
ですね。基本的にはそういうもんじゃないですか。
ジョブスが来るまでね。
あ、そう。
うん、
もう、何ですか？売れようとしてないだろうっていう時代ですよね。
そうですね。ずっと低迷っていうか、迷走してた時期ですよね。
で、まあ一応その後 iMac が出て、爆発的なとなりましたが、
はい、
多分今思うと、やっぱり iPhone の爆発に比べると、大したことなかったと思うんですよね、iMac は、ね。
まあね、依然としてオフィスはみんな Windows だしね。
まあ、ただ、なぜかスターバックスは MacBook Air? AirMac? Air? 率が異常に高いんですけど。
そうね。サードウェーブのコーヒー店には Mac ってことになってますよね。
ああ、そうなんだよね。
ドトールは Windows でもいい。
あ、そう。もはや普通の景色じゃないですかと。で、私が iPhone を最初に買ったのは 3G だと思いますけど、3GS? わかんない。どっちだか忘れましたけど。
多分日本で初めて使えるようになったのは 3G ですよね。
3G だね。じゃあ、それの 3G を買った時、うん、もう恥ずかしくてね、外で使えなかったですもんね。本当に隠して電話してました。
今じゃ考えられないですよね。
いや、そう。いや、本当に恥ずかしくてね。まあ、かなり最初に買ったんですよ、だから。
そう。あなたは私よりも先に買ってますもんね。私最初 3GS でしたから。
バカにされるしね、その周りからも。
お前それ買ったのっていう。
そう。うん、もう、それぐらいの世界で、で、最初に誓約書いろいろ書かされまして、そのなんか、iPhone ではこれができません、これができません、これができません、ほとんど何もできねえな、って。メールが届いても、通知はされません、と。
そうです。通知は来ないし、 留守番電話もないし、
そうそうそうそう、
キャッチフォンも当然ないですよと。
なんだっけあれ、あのバイブにはさすがにできたのかも、できたかできたと思う。
バイブレーションはあったと思いますよ。
クリティカルな機能がないんだよね。
ああ。だから当初はね、通知入れるために別のアプリ入れて、別のアプリ経由でやったりしてましたよね。
やってましたよ。だからまあそれぐらい、まあ尖った仕様ですよね、基本的にはね。
まあね。まあだからこそ革命ですよね。
そう。で、だからこそ最初の頃は、まあさすがに最初笑われた頃はあれとしても、うん、まあかっこよかったわけですよ、やっぱり。はい、やっぱりここには、不便さを覚悟するっていう気持ちが必要なんですよね、やっぱ格好をつけるには。
お
今、便利だもんっていうさ。
ああ、そうね。うん。
案外、おじいちゃんおばあちゃんにもおすすめですみたいになってるわけじゃん。むしろ iPhone の方が使いやすいかもしれないとかね。
そうですよ。
うん。なんですか。でもそう思うとさ、最初のね、3G を買った私としては、はい、ちょっと物足りなくはなってきてますよ。
ああ、そうね。もう普通だしっていう。
もう、なんだろうね。本当に普通のものになったわけじゃん。
まあ当たり前ですもんね。
なんと言っていいのかわからないけどさ、
うんうんうん、
まあ洋服で言えばユニクロみたいなもんですよね。
あ
変な話ね。
ユニクロっていうか島村レベルで普通ですよね。
もしかしてそうかもしれない。うん、でそうなった時にちょっと尖りたいなと思ってですね。
あ
一瞬 G フォンを買おうと思ったことがあったんですよ。
ああカシオで。
なんかあれのスマホ版とかあるよね。
ありますよ、
ね。
今でもあるんじゃないの？
あるのかもしれないけど、とか、あとは、何ですか、Google も出してますよね。ピクセルじゃないっけ。
Google ピクセルはもう Android では普通ですよ。
あれはね、どんだけ普及、結構普通なんですかね。
どうでしょうね。
尖ってはいない。
尖ってはいないですよ。うん、
いや、なんか、まあ、今思うとね、結局、アンドロイド機とか、スマホの形の時点で、なんか、尖ったスマホだったとしても分からないんだなと思ったんですよ。
まあ、似たようなもんですよね。
だから、まさにカシオのさ、タフなんとかだったらさ、見た目違うから分かる。
ああ、なんか、一回りでかいぞっていうやつがね。
そうそうそう。うん、いや、もう、そっちに行くしかないんだよ、多分、尖り方として
。一時期、超高級スマホとかであったじゃないですか、バーチューとかさ。
ああ、ありましたね。
ああいう尖り方を目指すしかないんじゃないですか。
でかいとかね。
ああ、あえてね。一昔前のおじさんが使ってるアンドロイドはみんなでかかったですけどね。
いや、そのでかさもさ、だんだんわかんなくなってくる。でかい方が高級機な流れになりつつも、うん、ね、どこまでもでかくなったら不便だね、になって。
それはもう iPad ですもんね。でも iPhone も一番最上位のモデルは一番でかいわけですよね。
ああ、だから、そうそうそう。でもあれは不便さのギリギリ手前でしょ？多分。
まあ普通に使える限界ですよね。
みんななんか最近肩からかけてますね。
ああ、そうですね。
限界を超えてくるっていうさ。
確かにそう、最近スマホをショルダーするのは普通に流行ってますもんね。
これ戻ったよねっていう。
ああ、そうだ、肩掛け電話にっていう。
その昔あったよね。携帯といえば肩掛け電話でしたよね。
そうですよ、バブルの頃にね。
通信兵みたいなやつ。なんかすごい、イケてる会社の社長の隣に通信兵がついてるみたいな感じです
よ、ね。最初は電話は車についたんですよ。
そうそうそう
。それが持ち歩けるようになったわけです
から。だから肩掛けが普通だったのが、なんとポケットに行って言ったのにまた肩掛けに戻ってますから。
戻ってるんですよ。まあ何が便利かよくわかんないですよね。
あ、そうそう。だからもう、もはやさ、便利さを誰ももう、これ以上はいいやってなりつつあるってことなんで。
そうですね。
尖り方としては、だから、まあ、大きさ形、うん
あだからちょっと前からさ、うん、なんかウサギの耳の携帯ケースみたいなのつけてる人たまにいるじゃないですか。
あるあるあるある。
多分それはそういう主張ですよね。
まあ、あれはケースじゃなく、ああいう形の機種を出してほしいよね。
ああ、あそこまでバッテリーがたっぷり詰まってるっていう。
え、バッテリー効果で耳を交換するんだ。
ああ、
そういう。
そういう感じね。
うん。あれがメモリースティックであるとか
さ。ああ、そうね。確かにその、メモリだのバッテリーだのを外付けするよりは、そういう最初から計算された形の方がいいだろうね。
ある程度大きめに余裕を持ってさ。
うん。
作るとか。まあ、大きくする方はむしろ簡単なわけで。
いくらでもできますよ。
もう一回肩掛けだよね。肩掛け携帯が流行るかもしれない。
まずはそこから。だからつまり iPhone に穴が開くってことですよね。
肩に。そうだね。
当初から穴がないぞって言われてたんですけど、ついに穴を開ける日が来るんじゃないかっていう。
ま、戻ったね、だいぶ、ね。
だいぶ戻ったね。今ね、ちょっと調べてみたんですけど、iPhone の 3G が出た時ぐらいのブログを見つけたんですよ。
おー。
2008年の記事ですよ。
そんな時代だったよ。
モバイルスイカがない。お財布がない。赤外線通信がない。
あ、そうだ。
絵文字がない。動画が撮れない。コピペができない。ストラップがつかない。ワンセグがない。単語登録ができない。着歌がない。
あ、着歌がない。
フラッシュが見れない。 メモリーカードもない。まあ、大体この辺ですよね。
そうなんだ。そう。何なんだこれはっていう機種だったからね。
でも大体解決したっていうか、結局いらないものがいっぱいあったなっていう気はするよね。
弱歌とかね。
弱歌いらないですよね、実際もう。私一回も使ったことないですもん。ガラパゴスの頃から。
これって、まあ、気づいたんだもんね。いや、一時期その弱歌のためにいろいろあったでしょ、そういう。
あ、だって弱歌だけで普通に会社が立ち上がってましたからね。
ああ、そうそうそうそう。
だってドワンゴとかそんな感じでしたよ、確か。
あ、そうそうそう。ね、それが今や、グータなんて聞かないしとかさ。
うん。
案外、ね、紆余曲折あって、で、まあ、戻ってるとか戻ってるし、うん、着歌とか戻ってないから、ね、そこは、やっぱこれいらなかったんだで結論づいたんでしょうけど。
そうです
ね。なんかちょっとこう、ここまで普及するとね、つまらなくなってきたんだね。
ちょっと反発したい気持ちはわかりますよ。最近の iPhone ずっと同じでつまんないしね。
うん、だから今度は、確かに、もはやこの、いや、Apple っていう会社がその尖っていたからできたことが、
はい、
自ら普通のま、あの、マジョリティになった時には、存在意義が、はい、なくなっている気がするんだよ、
ね。まあね、みんなが便利ならそれでいいじゃんと思うもののね。
いやー、スティーブ・ジョブズ生きてたらちょっと待ってと言ったかもしれないよ。
ああ、それはね、みんなが思うことですよ。あの VR は何だと。うん。
いや、だから、あえて反発した商品をでも出した方がいいと思うんだよね。
今更ピピンアットマークみたいなものを出した方がいいと。うん、
いや、そう、そうですよ。そうですよ。最初言ったように、その iPhone のこの不便さはなんだから、革命を起こしてるんだから。
うん、そうですよ。
最初は受け入れられるようなものを出しちゃダメなんだ、多分。
ああ。みんなは気づかない本当に必要だったものですよね。
そうだね。
今ね、ジョブズいないから、それを発見できる人がいるのかどうかですよ。
ねえ、なんかちょっとそこが、まあ、もはや、そういう会社じゃないんですと。
あ、
マイクロソフトと一緒なんですよ、我々は。
ああ。まあそうね。確かでも最近、ウォーレン・バフェットかなんかが、アップルはコカ・コーラのみたいな会社になってきたっていう話をしてましたよ。
まあそうだろうね。もう守りに入っていいはずだもんね。
うん、もう普通だと。5年後にもあるだろうみたいな。
そうだね。
それで当たり前だっていう会社になったねっていう話を聞いて、まあそんなもんだなとは思うね。
だってアップルカーも辞めたぐらいだからさ。
そうです。
ちょっとこう、ね。あれはね、アップルカーじゃなくて、いきなりアップルヘリとか言ってほしかった。やっぱあのアップルカーっていう選択がもはやもうアップルじゃないよね。みんながだってそこ目指して、うん、やってるわけじゃん。
そう、後追いだもんね。
違うだろうと。
いきなり瞬間移動するぐらいのことやってみろと。
そうそうそうそう。うん、なんかちょっと、その辺の瞑想はやっぱりちょっとね。
確かにね。
感じますよね。
ほら、あの、セグウェイとかが出てきて、いろいろと移動手段に新しい風が吹いた時に、うん、そのさらに一歩先を行ってて欲しかったわけですよね。
結局ね、みんなできてないけど、ライドシェアじゃなく、うん、何でしたっけ、あの、電動スクーターみたいなのあるじゃないですか。
はいはい。
キックボードか。うん、あれ結構新参者というか、新興企業がみんなやってるじゃないですか、なんか。
はい。
アップルはやっぱあの上を行くべきで、
そうですね。
アップルキックボードは他と違うと、うん、みんながやりたかったあの浮かなきゃダメだからっつって。
ああ。
バックトゥーザフューチャー2見ろよと。
ああ。
あれがみんな欲しかったんだろうと。
そう、本当に欲しかったのはあっちだって話ですよね。うん。たまに火も吹いてほしいと。
あ、そうそうそうそ
う。
う
ん。
ね、あの、なんか最近、いや、わかんないですよ。パッとしてるのかパッとしてないのかわからないような、あの、電動スクーターはですよ、シェアの。
はい。
根源的には、つまらないんだと思うんですよ、あれ。
ああ、そう、
ね。浮いたらもっと流行るよ。乗ってみたいもん。
では、ようやくニュースの方行きましょうか。
はい。
取り込みいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月11日、朝日新聞。病気療養中に旅行。
うん、
大阪府堺市の教育委員会は8日、病気休暇の申請期間中に海外旅行に行ったなどとして、私立小学校の男性教諭24歳を減給10分の1、3ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。教諭は依願退職したということです。教育委員会によると教諭は昨年7月から9月にかけて病気で休みました。しかし、この期間中の8月10日から16日までに、主治医の許可を得ずに友人とフィリピン旅行に行っていたということです。職場復帰後の昨年10月、同僚に夏休みに海外旅行に行ったと話したことから発覚したということです。教諭は仕事には行けないが旅行なら行けると判断した。仕事に行っていないので管理職への報告は必要ないと思ったと話しているということです。この他、今年1月には研修に参加すると言って実際は帰宅していたのに研修に参加したという虚偽の出張申請をしていたということです。
なるほど。
まあギリ旅行なら行けると判断した。 つまり職務が非常に過酷であるってことですよね。
まあ、そうでしょうね。
断然旅行の方が楽なんで行けたと。
もしくは療養の一部であると。
ああ、なるほどね。あの、昔のギムナジウムみたいなやつだと。うん。天地療養だっていうことで。
そう。やっぱフィリピン行くと治るねーって。そういうことかもしれない。
あったかいもんね、なんて言ったって。ね。確かにでも空気だけ言ってもフィリピンの方がよっぽどいいでしょ？
いや、それはわかんないけど。なんか、マニラの。
まあ、そんなさ、都市部に行ったらそれは空気は悪いだろうけど。
いや、だから、マニラの暗黒街みたいなところです。行ってるかもしれないから。
普通に考えたら、ほら、ボラカイ島とかさ、そういうリゾートに行くんじゃないですか？
そういうとこなんだ、それ。天地療法になるよね。
そうそう、パラワンとかさ。どうしても、あの、ウミガメと一緒に泳がないと治らない病気なんですと。うん。
まあ、主治医の OK をもらえばよかったね。
あ、そうですよね。
主治医が必要と判断すればいいんだから。
そうそうそう。南国の海水が必要ですってことになればね。うん。
どう、なんで主治医も一緒に行ってるんだみたいな。
ああ。
いや、危険なんで同行しないといけない。
ああ。現地で治療をっていう。
何があるかわかりませんから、同行します、
ね。そうね。サンゴで足を切ったりとか。うん。まあでもこれはね、絶対氷山の一角ですよ。こんなんバレてないだけで言ってるやつ、いくさるほどいると思うよ。
先生なんだよね、これね。
これ先生です。
生徒がやるような、やりそうなことを、先回りしてやっているってこと、
ね。ああ、そうだね。どっちもどっちですよね、そういう意味で言えばね。
試験休みは休みじゃないぞっていう。自宅学習期間だろうみたいなことを言っている学校の先生はいっぱいいますけど。
俺たちが丸をつけてるときに遊んでるんじゃないっていう意味でね。
まあこれも同じことですよね。
そうですね。うん。3月12日、テレビ朝日。銀行強盗未遂で男を逮捕。
うん。
12日の午後0時40分頃に、江東区亀戸にある銀行で、行員が変なものを突きつけられていると110番通報がありました。警視庁によると、銀行に押し入った男が案内役の職員に、57歳の男が拳銃のようなものを突きつけた上、5億円を用意しろと脅したということです。怪我人はいませんでした。警視庁は、容疑者を強盗未遂の疑いで現行犯逮捕したということです。取り調べに対して男は借金の返済をしていたがどうしようもなくなり強盗しようと思ったと容疑を認めているということです。
うーん、
おもちゃの拳銃だったらしいですね。
あー、変なものをと言われたんだね。
で5億円を用意しろ。さすがにね、その金額は銀行の支店規模のところにはないですよね。
置いてないだろうね。
置いてないですよね。本店にもあるかどうかっていう。
まあ今はね、デジタル社会なんで、お金ないっすと。
ああ。だからこの間のコンビニ強盗の時みたいにそういうのは増えていくでしょうね。
だってないもんっていうね。
そう。ここにはないんですよっていう。
まあまあデジタルでやるからね、じゃああなたの口座番号と、ね、あれ教えてくださいと。あ、そしたら振り込みますから、みたいなね。
それまでちょっとこちらの待合室でお待ちくださいっていう感じで。なんか過去にそういうのいたよね。
ああ、なんだっけ。
いましたよ。あの、ちょっと待たされてる間に警察呼ばれたっていうのがね。
ああ。いや、だから今後はあの、昔のようなさ、
はい。
アメリカのさ、銀行強盗ものなんてないのか、なくなっちゃうかもしれない。
ああ、そうね。ボニー&クライドみたいなのもうないと。
まあ、ハッカーの二人になっちゃうよね。
ああ、地味だね、映像が。
絵面がなんかこの、ずっとインターネットカフェしか映らないんだけど、っていう、ね。
そう、背中越しにカタカタやってるとこだけだとね、サスペンス映画にもならしないっていう。
これはあの、結局のところ、全米を回るからあれいいんでしょうっていう。
ああ、そうね。まあ、最低でもドンパチないとね。
ちょっと。そうね、地味だなーっていう映画だよね。
だからあの、ジョーカーみたいなのも21世紀には難しいですよ。
おー。
うん。いきなりテロとかにならざるを得ない。
そうか、うん。いやー、だからね、ちょっとこう、いろんな犯罪も変わってくるから、
はい。
ね、映画も変わるし、もうこういう、なんですか、だから、オールドスタイルの犯罪者は生きていけないですよね。
あー。だから新しい携帯のお店に行くしかないんですよ。無人餃子販売所とか。
そうだね。変わってくるね。
そう。無人の餃子販売所が電子マネーしか受け付けませんってなった時にはもうどこにも行き場がないですね。
まあ、餃子を盗むしかない。万引きしかできなくなる。
統計的には犯罪被害額が減るね。
まあ、5億円は無理だからね。
無理ですよね。この間、おばあさんが電話の詐欺で2億7000万円盗まれたってのがありましたけど。 たまにそういうのがあるぐらいでしょうね。
まあだから、そっちのが割に合うよっていう風に犯罪の方も言っちゃってるから今ね。
そうですよ。現状ではその今過渡期ですよね。
いやー。なんかそうなると銀行とかの警備とか手薄でいいやってなります
。守るべきものがないからっていう。
ないもん。金庫とかいらないわみたいな。なんかそうなるとさ、あのルパンに登場するようなさ、あの超でかい金庫とかさ、もはや。
あれはロマンですよね。もう。
ロマンでしかないね。
ね。だってあの金庫いっぱいのお金よりもビットコインの方が高いからっていう。うん。入れとくもんがないですってことになるよね。
本当に。ハードディスクに入ってるとか、クラウドに、みたいな話になっちゃうから。
そうだね。うん。全財産はコールドウォレットになってるんで、っていう。3月13日、調べ、アメリカ高校で異臭騒ぎ、
うん。
アメリカケンタッキー州にある公立の高校で5日午前11時過ぎ、学校から校内に猛烈な悪臭が漂っていて体調を崩した者もいると911番通報が相次ぎ、警察及び消防署は現場に多数の緊急車両を出動させました、
うん。
この騒動で教職員と生徒は一斉に避難し、消防士が校内の臭気を除去後、全員が校内に戻ることができました。生徒7人が体調不良を訴えて、適切な処置で間もなく回復したと伝えられています。警察は、異臭の原因について調査を進め、2箇所のゴミ箱から激しい悪臭を放つスプレーの成分が検出されたことを発表。
うん、
誰の手によるものなのか捜査を開始したということです。スプレーの成分は、濃縮された無毒の液体でした。いたずら目的で使用する、おならスプレーと呼ばれる商品で、インターネットで購入できるものだということです。警察は、まだ捜査は終了していない、と説明し、捜査を続けているということです。
ああ。
おならスプレーね。
そんなのあるんだ。
あるんだ。さすがスカンクの国だね。うん。
何に使うんだろうと。
おならスプレーで検索すると、リキッドアスってのが出てきますね。
ああ。まあ、今回も、あれですよね、
はい、
多分。まあ、おならしちゃった人が、隠すためにやった可能性が高いよね。
ああ、そうね。あの、より匂いが強い方で隠すという、マスキング効果を。
うん。そう。ほら、これが、捜査されば、これだったのか、と。じゃあ、本当におならした人はいないよね、っていうお墨付きをもらっちゃうわけだ。一瞬、なんか、なんか、女の子とかが、なんか、ここ臭くないみたいに言った可能性がある
よね。ああ、そうね。
やべえと思ったやつが、シューって。巻いた。
おしっこ漏らした時に水かぶるみたいなもんですよね。
そうです、そうです。うん、まあ、もしくはもう本当にね、漏らしちゃってるかもしれないよね。台の方をね。
ああ。消臭力みたいなのでは間に合わないっていうことですよね。
逆だと。
そう。強烈なやつで覆い隠すしかないっていう。
そうそうそ う, そう。
これ2カ所で検出されてるんで、同時に2人ですよね。
どんな学校だよ、
う
ん。
多分ね、カフェテリアのランチにまずいのがあったんじゃないかっていう気がしてくるよね、そうなると。うん。
いやー、おならスプレーね。
おならスプレーね、今調べたらね、ヒカキンが試してますね。
おー。
うん、日本にも多分輸入できるんでしょうね、並行輸入かなんかで。
いや、同じ事件が起きてもおかしくないですね。
おかしくないですよ。だからまだ日本の高校生は常識があるっていうだけですよね。
まあ、そうね。
もしくはヒカキンの動画を高校生は見ていない。小学生は見たとしても買えないから通販でっていう。
ああ、そうかそうか。
なのでまだそういう事件は起きていないだけかもしれない。
困るね、これ。山手線とかでやられたらね。
ああ、そうですよね。たまにほら、クマスプレーとかさ、痴漢余計のために車内で巻かれて、異臭騒ぎとかになったりしてるじゃないですか。
ああ、あるね。うん。
でもそれの代わりにおならスプレーの方がいいのかね。
よくはないでしょ。
だって近づかなくなるじゃないですか。害もないし。
あ、はあ、はあはあ。害はないのか。
だって、毒はないわけでしょ。
まあ、毒はないけど。
そんな臭い中で触ろうみたいな気分にならないじゃないですか。
まあ、そういうフェチじゃなければね。
ああ、そっちが、そっちの毛があると、ちょっとね、どうしようもないですしね。あと、関係ない第三者にやたら迷惑だっていうことで。
そうそうそうそう。
うん、
すいません、より興奮してしまいました、この匂いでっていう人がいるね。困っちゃう。
スケテロマニアの方々がっていう。うん。
まあ、あとは、ただ、なんだろう、これの問題はですよ、その異臭騒ぎとかなってさ、電車とかで、
はい、
本当におならしてる人もいるかもしれないから、
はいはい、
それは犯罪じゃないでしょうからね。もしこうさ、ああなんだとか言って、こう、いろいろ、ちょっと、操作して、お前かってなった時に、いや、私のは本当ですみたいになったらさ。
お
逮捕はできないけど、なんかしょっぴかれそうですよ、ね。おなら罪で。
ああ。 まあ、その場合はね、どっちかというと、行く場所は病院ですよね。
いや、そんなに臭ければそうか。
そっちですよね。腸の中腐ってんじゃないかって話になるから。
いや、だけど、だから、こういうスプレーが出回っちゃうと、そうそう。ちょっとしたおならでさ、あーみたいな、またーとかなっちゃう。
ああ、またスプレーか。それで結局、大腸の病気が見逃されるっていうことに。
そう、そうかもしれない。
取り込みいただきました。羊さん、ロックさん、月出天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月13日、朝日新聞。願掛けの石を使用不能にした大学生ら罰金刑。
ああ、はいはい。
高知市の山の中にあって、崖っぷちでゴトゴト揺れるのに決して落ちないことから、受験生の聖地と呼ばれた巨石を動かなくしたとして、関東の大学生6人が今年に入って、高知関西から器物損壊罪で罰金刑を受けました。器物損壊罪の罰金は30万円が上限で告訴は必要ですが、石を大切にしてきた住民らが署名を集めるなどして刑事告訴につなげたということです。
うん。
大学生は男5人、女1人で、絶対に落ちない石を俺たちで落としてやろうと2022年11月26日の朝にレンタカーで東京を出発。26日の夜に現地について石を揺らしたが落ちないため、愛媛県内の商業施設で二次目のベルトやハンマーを購入。しかし、それらの道具を使っても石は落ちず、さらには石の向きが変わって動かせなくなったということです。27日の朝に、車用品の販売店でジャッキを買って山の中に戻りましたが、石を動かそうとするうちにジャッキが壊れました。27日の夕方まで、約20時間近く現場周辺にいて、クタクタになって道具を放置したまま帰ったということです。住民たちは告訴を支持する500人分の署名を集め、石のある山林を所有する神社が23年6月に高知東警察署に刑事告訴。高知事件は23年末に観光資源になっていた巨石を固定させて使用不可にしたとして6人を器物損壊罪で略式起訴していたということです。
なるほどね。
前に一回取り上げましたよね。
うん。やったね。
あれがこういうありさまだったってことです。
でも、結構執念深いね。
20時間ですからね。
まあ、東京から車で行ってるぐらいだからね。
ねえ、だからまあ、多分、丸3日弱ぐらいかかってますよ。
でもダメだったと。
全くダメだった。
まあ、だから、結論はそんなにギリじゃないってことなんだよね。
ああ、遊びがあった。
いや、ギリ落ちそうっていうみんな思っているけど、うん、こんだけやって落ちないんだから、なんかそもそもギリギリだみたいな方が間違ってたよね。
ああ、
そう、ね。決して落ちない構造だったみたいなこと。
盤石だったってことですよね。
うん。いや、そうですよ。
まあまあ、それでもね、見かけ上ごとごと揺れるのが不思議で面白いから受けたわけでね。
で、それを、向きが変わっちゃったらごとごともしなくなっちゃったと。
そうそう。その、ゆるゆるしてた部分がなかったんでしょうね。反対方向には。うん。設置面積が増えちゃったんですよ。
まあ、本来あるべき姿に戻ったとも言えるよね。
ああ、まあ、安定してるという意味ではね。うん、
石の気持ちになってみなさいと。
ああ、落ち着かないじゃないかと。
そうそうそう。いや、みんなにいろいろいじくられまくってね。本当はこっちの方が正しいんでしょうと。
ああ。
という主張はどうでしょう。
そうね。まあ、岩からしたら人間だってちっぽけなもんですからね。うん。
すごいよね。ジャッキが壊れるんだから、ね。
ジャッキ、まあ、普通に車用のジャッキなんかじゃ立ち打ちできないですよ。巨石ですよ、巨石。
巨石。
そう、何十トンとかいうトラックを動かすレベルのジャッキじゃないと無理ですよ。
ねえ。
この間山手線のホームを切り替えるときに使った巨大なジャッキとか、そういうレベルじゃないと無理。うん。こんなその辺のさ、オートバックスで売ってるようなジャッキじゃ無理ですよ。
いや、ちょっと、あれですよね。
はい。
まあ、これにね、それこそそう、そこまで用意しないとできないものだったってことだ。そんなにこう、なんか、ノリでやるもんじゃなかったってことですよね。
ああ、まあ、下調べは足りなかったね。
まあ、落ちなくてよかったじゃ言うよね、だってね。
まあね、落ちてたらちょっとね、本人たちも怪我したかもしれないしね。
下に何かがあっても困るしね。
ああ、それはそうですけどね。うん、これ結構山の上ですからね。
たまたま運悪く歩いてた山岳部の同じ大学のサークルの人かみたいな。
ああ、ワンダーフォーゲル部の先輩がっていうことになってたら。うん。
まあ、もしくはね、その、逃げろっつってインディ・ジョーンズみたいになっちゃうからね。
ああ、インディ・ジョーンズは映画だから助かってるけどね。うん。普通はあんま助からないケースですもんね。
まあ、インディ・ジョーンズ今見るとあれは偽物感がすごいからね。
ああ、すごくまん丸だなって気がするもんね。
うん、まあでもこれは、ちょっと、何ですか、やっぱ迷惑 YouTuber による迷惑行為が多いから。こういうのは罰していかないとね、やっぱダメだってことで、まあ、あえて起訴したわけでしょう。
やっぱあれですよね。締め縄かかってるようなものにいたずらすると、たたりレベルでみんなに恨まれるぞっていうことです
ね。ああ、そうだね。
だってさ、周りの人間500人分の署名が瞬く間に集まってるんですよ。みんな大事にしてるもんなんですから、それいたずらしたらどうなるかっていう想像力がないですよね。
じゃあ、逆の方向で言ってもらったよね。みんなが困っているこのごとごと意思をというのがあれば、そっちはいい。
ああ、
でもあるじゃないですか、今の
話。落ちそうで困ってる方を固定しに行くっていうね。
あ、そうそうそうそう。
うん。
あるべきことはそっちだろうと。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月15日、産経新聞。副知事島耕作は不適格。佐賀県は昨年11月、情報発信プロジェクトの一環として、島耕作の副知事起用を発表。こうしたコラボレーション企画の事業費は約4500万円で、3月13日の県議会総務常任委員会では、自民党の木原県議が県民から疑問の声が届いている。30代以下は島耕作をほとんど知らない。熱狂的なファンにとってはいいが、佐賀県全体の向上につながるのか、はなはだ疑問だなどと指摘しました。さらに、地方自治法の162条で、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任すると規定されていることを挙げ、島耕作の就任について無視して任命したのかなどと問いただしました。県側は、島耕作は実在する人物ではなく、あくまで PR の観点での事業であって、162条で選任する副知事には該当しないと判断した、などと説明しています。
うん、
佐賀県は都道府県別の魅力ランキングで、下位低迷が続いていて、直近の令和5年は47都道府県中46位でした。木原氏はそうした現状にも触れ、そもそも島耕作の副知事起用について漫画を読むなどした県民からは、数々の女性を騙してきた男性であり適性がないなどと反対の声も届いている。厳しい状況にある我が県の魅力発信の担い手として疑問だ。13日の県の説明には全く納得しておらず、機会を見て再度指摘したいと話しているということです。
確
かにね、適切かどうかっていう点では疑問があるよね。
実行力あるからね。
あ、そうかな。この指摘にも思うことはあるんですけど、数々の女性を騙してきてはいないんですよ。たまたま女性が現れて、ファックするとうまくいくんですよね。
そうなんだよね。
うん。騙してはいないんですよ。
あ、そうそう。同意の上です
よ。そう。だから、行動力があるというか、ファック力があるんですよね。その結果うまくいくっていう、ただの運がいいだけなんですよ。確かにそれが副知事だって言われると、それはどうかなっていう。
まあでも46位だったらもう運に頼るしかないでしょう。もう普通のやり方で45位上がるわけがないのだから。
ああ、一発逆転の種が島耕作かっていうのもあるじゃん。
まあね。
ねえ。
佐賀の魅力って言われましてもね。ねえ。いや、出身とかでもないしね。
ないですよ。東京の人間ですからね。初芝の人ですから。
ちょっとなんですかね。もうちょっといろんなキャラを選定してからのが良かったよね。
ああ。最近だと会いに行くだったら VTuber ですよね。
ああ、なるほどね。
島のなんとかランドがいきなり人気になったりしたのも VTuber のおかげでしょ？
そうね。まあ、そうか。話題性って意味では別に何でもよかったんですが、
はい、
島耕作はおっしゃる通り知らない人が多すぎるってこと
は多いですよ。
今や。
今やね、だって雑誌読んでる子供はいないわけですから、もともと。
そうね。
ただまあ一応ね、今やってる人の社外取締役島耕作みたいなウェブで読めないことはないですよ。だけど少年ジャンプじゃないからさ、読んでる子供はいないわけですよ。
わかりづらいよね。
それ読んで佐賀行きたいって思わないですよね。だって最近はさ、軍事転用できる塗料を開発してるところと揉めてるみたいな話をしてましたから、それあんま見ないですよね、子供は。
完全に親父目線じゃないか。
親父目線です。
コンビニのなんか端っこの漫画コーナーにばっかあるじゃないか。
総集編のやつがあって。
そうそうそう。
うん。
あそこにあるやつダメだろうっていう気がする、
ね。ああ、そんな、まあ、だからまあ、鉄板のやつだからそのゴルゴとかワンピースとかいいですよ。
うん。
まだゴルゴの方がいいじゃないですか、副知事。
まあね。いや、殺してますけど。
でも殺してるとさすがにフィクションだなってことになるじゃない。
ああ、そうか。
島耕作は勤めてファックしてるだけですからあり得るんですよね。
ああ、だから、そうだね。なんかメタファーっぽいな、ね、みたいな。
そうそうそう。だってさ、なんか、下手こいでもその時の女性が尻拭いしてくれたりするじゃないですか。
それは島耕作だから。
ねえ。 そういうなんかちょっと生臭いんですよね。あとやっぱ令和の時代に昭和の男を引っ張り出してくるんだって話ですよね。
ああ、確かにね。ちょっとだから、誰が押したんだろうね。
そもそも。まあこういうのはね、結構トップダウンで決まったりするもんですよね。
市長かな、やっぱり。
ねえ。
まあ、もっともな指摘だからね。
うん。
いや、私が好きなんでって言うしかないよね。
ないよね。私がもう30年来フォーイチョイプロダクションのファンなんでってことでしかないよね。うん。
まあ、違うキャラを考え、まあ、でも4000万かかるんだね、このコラボって。
これはね、まあ全体でね、いろいろプロモーションやる上で、かかるってことですけど。
これは無駄だろう。
ねえ。これだったらまだ梶竜介の儀の方がいいですよね。あっちはよっぽど面白いですもんね。これで広金剣士に金が行くのもどうかなっていう気がするじゃないですか。
ちょっとね、なんか、サガに関係する人にするべきだったね。まあ、ないのかもしんないけど。
だから、ほら、SAGA サガの時に盛り上がって以来、もうちょっと、花火が上がってないんだと。
あれもだいぶ前だからね。
ねえ、だから、それをちょっと、起死回生の一発が欲しいんですよ。
ちょ、まあ、わかる気はするけど、でも、これさ、46位であることは別にいいんじゃないの？
ああ、なるほど。
なんか、もはやな気が しない？それを35位にしたところでさ、何も変わらないと思うんで。
そう、だからむしろ35位の方が実は知られてないじゃないですか。
そうそうそう。最低の方がいいんだよ、
ブービーですって言った方がまだ受けるんじゃない？
そうそうそうそうそう。
なんかほら、だからでかいアミューズメントがないとかそういうことでしょ、単純に。
うん、だからいらないですっていう人が集まればいいんだもん。
そうだね。まあ、地味で普通にいいとこですよっていう。
そうそうそうそう。みんな気づいてないってことだ、
ね。だから最初の旅行の選択肢に何とか入るプロモーションが必要なわけですよね。
ああ。
それに、島工作は不適格である。
まあ確かに、だからって行かないよね。
行かないですよ。うん。だせめてさ、一日副知事、島工作で行った方がよかったよ。
ああ、一日だけね。
そうそう。
なんか、いやらしい温泉旅館とか押してきそうで。
しっぽりね。
なんか生めかしいなみたいな。
ああ。
でもそれはいいのかもしれないけどね。売り方として、まあね。
現実問題、そういうひなびた温泉旅館とかの方が体験としては最近はもてはやされるかもしれない。
じゃあそっちで行くべきだよね。
3月15日、朝日新聞。車止め14本盗難。
うん、
埼玉県新座市は14日、市役所に近い市道に設置したステンレス製の車止め計14本、総額231万円が盗まれたと発表しました。11日の午後5時半頃から12日の午前8時半頃にかけて盗まれたと見られているといい、新座署にも被害届を提出しています。盗難にあった車止めは、高さ65センチ、幅70センチ、重さ約5キロの13本と、幅2メートル、重さ約16キロの1本の計14本です。市が管理している公園へ管理用車両が乗り入れる出入り口などにあったということです。地面の穴に差し込んで施錠して設置していましたが、鍵とともに盗まれたということです。
ああ、あの、ポールみたいなやつか。
あれです。
まだ入れないようにする。あれね。
あれを鍵ごといかれた。
鍵かけてても盗まれんだ、あれ。
あれね、多分普通に錠前で施錠しちゃったと思うんですけど。
へー。
だからその錠前のチェーンも行かれてますよね。
まあそうだろうね。
うん。多分、最近の金物泥棒の中では一番でかいですよね。うん。まああの、鉄板とかを除けばね。
うん。どうしたらいいのかね。もうだから、ね、プラスチック製だよね。
ああ、そうね。カーボンファイバーとかにしてね。
ああ。
うん。軽くて丈夫ですみたいなさ。
そうか、うん。溶かしたらダメみたいなね。
ああ、そうね。それ役に立たなくなるようなやつにして。
ああ、そう。
で、役目は果たすけども、盗んでも価値がないものにする。
そう、難しいね。そういうのを選ばなきゃいけない。
でもそうだよ。確かにさ、そのセルロースナノファイバーとかはさ、
うん、
だいぶ丈夫じゃないですか。
最初がだいぶ高そうだね。設置するのがね。
そうね。だから鉄から転換するのが大変ですよね。
まあ、盗まれることを考えれば一回高くてもこれがいいんですっていうのはあるけど。
ああ、そうね。でも結局さ、自転車とかもさ、軽くて丈夫っていう意味でチタンとかカーボンとかになっていくわけじゃん？
はいはいはい。
でも今んところちょっと高いわけですよね。あれが安くなれば解決できるのかもしれない。
そうだね。誰も鉄くずを買わなくなればいいんだ、みたいな、ね、こともあるかもしれない。
それが主流になって、もう鉄があんまり求められませんっていう世界になればね。
そう。うん、まあ、でも、いい、しばらくはね。
だって最近さ、木製の高層ビル建てようみたいな計画があるじゃないですか。
おお。
なんか、合板だけど、コンクリより丈夫なんですみたいなのがあるんですよね、最近。
へえ。
鉄ももしかするとそういう日が来るかもしれないね。
まあ、 ちょっと、まあ、何が盗まれるようになるか分かんないけど、
あ、
木は木でもしかしたらリサイクルできちゃうかもしれない。
ああ、ね、そう。だから、日本中の余ってる杉の木とかで車止めを作ればいいですよね。
あれ、ね、杉をまず伐採してさ、
そう。
配る。
配れと。小池さん何をやってたんですかっていう話ですよ。
いや
あなた公約でしょ杉花粉なくしますが。
そうなんだよね。
全然やってないじゃないですか。
いや、だから実は、明治神宮外苑は全部杉でしたって嘘をつく。
余計なことしてんじゃねえよって話ですね。
急に賛成票が。
ああ
。撤去しろがなんか主流になってきたぞみたいになる。
そうそう。最近開発されてる花粉の少ない杉に植え替えていくっていう話があったんですけどね。
もはや杉はいいだろうと。
ねえ。でもあれですよ。コロナショックとかいろいろあって、資材高騰の煽りを受けて、結局杉いっぱい使ってこうやないかって話も出てますよ。
そうなんだ。あんま良くないとされてるけどね。木材として。うん、まあ、なんでもいいや、みたいなものは、じゃあもう、杉で作ると。
ああ、そうね。うん。
まあ、
壊れても良ければ、とりあえず、その、いっぱい植えちゃった杉を、とりあえずいっぱい使っていく。
杉だけは、皆さん、勝手に伐採していいですよ、っていう。
ああ。じゃあ、盗まれたグレーチングも全部杉でっていう。
そうそうそうそ
う。うん。そうだね。だ最近よく盗まれている金物系で言うと、グレーチング、鉄板、あと橋の名前書いてあるやつ、で、この車止めっていう風に来てますから、考えてみれば、それ全部杉でいけるなと。
できますよ。
いけるなと。ということで、転換していく。まあ、耐久性の問題がね。
いいじゃない、いくらでもあんだもん、杉は。あれだね。3D プリンターで杉も切れるようにすりゃいいんだよね。
ああ。
加工できるように。
それはプリンターではないけどね。うん。杉の木の板を射出して形成するってことかな。
ああ、いや、いや、だからそのさっきさ、いろんな金物の形を、うん、杉のこう丸太をガコって入れると、3D プリンターみたいに、切ってくれて型で立体になると。
ああ、そういうことね。それはだから、その3D の切削マシーンってことですよね。
そうだね。
うん、
プラじゃないけど、できないんですか杉でといえば。
だから丸太からは無理ですよね。形に制限がありすぎるから。結局、おがくずみたいなものに樹脂を混ぜて、
ああ、なるほどね。
プリントしていくみたいな形が現実的なんじゃないですか。
ああ、そうか。私は木工機械にウィンウィンウィンウィンって切っていくイメージだったんだけど。
ああ、そうですね。
ロボン。
だけど、細長いものしかできないじゃないですか。
いや、いいじゃないですか。とりあえずさっきの車止めとかそういうものから行こうよ。
ああ、まあね。つなげて成形してからっていうのもあるけどね。
車止めはそのまま丸太でいいんじゃねえかって。置きゃいいんだろ、置きゃ。
ああ。車が来ればいいんだろうっていう。
そうそうそうそう。
そうするとね、公園管理のおじさんがすごいマッチョって話になっちゃうんで。
どかすんだね、それはね。毎回。
入っていい時間帯にはどかすっていう大変な仕事が待っているよね。
いやー、いいじゃないですか、それだと。
そういうおじさん、ハンターハンターにいたなっていう気がするよ、ね。うん。タレコミいただきました。リュウさん、ペニーさん、ゴンサクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月16日、朝日新聞。コンビニで勝手にコーヒー、男を逮捕。コンビニエンスストアの機械からコーヒー一杯分120円を持参の紙コップに入れて盗んだ上、咎めた女性店員の手を殴ったとして三重県警鳥羽署は16日、男76歳を強盗致傷容疑で緊急逮捕しました。コーヒーを飲みたくて盗んだ。見つかって腕を掴まれたので、話してほしくて殴った、などと話し、容疑を認めているということです。署によると男は15日の午後11時頃にコンビニのコーヒーマシンを勝手に操作、持参の紙コップに一杯分を入れて盗んだほか、店外で声をかけて腕を掴んだ店員の手を拳で殴った疑いがあります。店からの110番通報で駆けつけた署員が男を署に任意同行し、容疑が固まったことから緊急逮捕したということです。
なるほどね。
スタバじゃないんですよね。うん。自分で持ってきて入れちゃダメなんですよ。
いや、一杯無料リフィールですみたいな、
ね。ああ、おかわり一杯まあ。そのおかわり一杯みたいのはね、喫茶店で出てくるやつであって、うん、ドリンクバーにでも行ってくんないと困るんですよね。
そうか。これ、持参のってのは、本当に白い普通の紙コップなのかな。
あ、そうね。花見の席とかで配られるやつかもしれないね。
せめて前買ったやつとかであってほしいよね。
ああ、そうね。うん。一回持ち帰って飲んだやつを空にして、今度は勝手に操作をするっていう。でも勝手に操作するってことは、大手コンビニじゃないよね、多分。
ああ、でもセブンイレブンとかはだとこれ自分で入れてボタン押すでしょ？
あ、なるほど。じゃあカップさえ持ってればできちゃうってことか。
あ、だけど、カップが、今ってあれ自動で認識するんだよね。
そう。
だから、白いやつを持ってったら、動かないだろうね。
でしょ？だからなんかしら、そういう仕組みを取り入れてる大手コンビニではないってことです
ね。ファミマはいけますね。
あ、そうなんだ。
ファミマはね、むしろとか押し間違っちゃうと同じ、なんだろう、アイスコーヒーとなんとかアイスなんとかが一緒なんだよね。
ああ、なるほど。
自分で判断しろなんだよね。
ああ。
街、どっちだっけみたいにな
る。なるほど。
案外いけちゃうね。
そういう性善説コンビニもまだ大手にもあるんだ。
ファミマは確かにあるよ。
なるほど。私、ずいぶん昔に、あんま名前の聞いたことのないコンビニ行ったら、普通にただのエスプレッソマシーンが置いてあったんですよね。
それは、うん、待合室みたいなことじゃないか。
そういうコンビニもなくはないですよ。
ああ、そうね。そしたらなんか、これは無料かなって思っちゃう、
ね。思っちゃうかもしれないけど、普通にそれ料金書いてあるしね。
そうか。
そこのコンビニでコーヒー飲めるって知ってるってことはってことじゃん。
いやいやいやいや、ビジネスホテルの朝みたいなもんだと思った。
ああ、そうね。夜泣きそばとかね。
パンは買うけどさ、と、うん。コーヒーは無料だろうと。
はいはいはい。やっぱね、あれですよ、その、日本人の前世に頼って、なんとかやっていける時代はもう終わったってことですよ。
終わったね。
全部システム化しなきゃダメですよ。
なんか、設置がないというか。
で、やっぱほら、QR コードもさ、1回レジ通ったかどうかは記録されてて分かるわけじゃないですか。
おお。
だから、もう2回目は通用しないぞっていう風にできるはずじゃん。
そうだね。
うん。
同じレベルってこと。本当に信じられてない。だからまさにあれでしょ？そのボタン違うやつを押す人があまりに多かったでしょ？
そうそう。
R 買って、レギュラー買って L サイズ押すっていうね。
そうそう。
まあ、ちょっと、まあ仕方ないよね。でもその方が犯罪は減るわけだから、はい、もうそっちにしましょうって。
実際そうですよね。
言うしかないんだよね。
だってほら、例えばアメリカにこういうサービスはないからさ。
まあそう。
そういう人たちがいっぱい入ってきたらまた困ることになるじゃない？
そうだね。
ってことはやっぱシステムで防御しなきゃダメですよね。
まあ。
だ結局さ、自販機みたいのが一番楽なんじゃない？
あ、ポコって出てくんだ。
そうそうそう。昔からあのサービスエリアにあるやつですよ。
あるあるあるある。あれでいいじゃない、あれで。
あれでよかったんですよ。ねで、結局最近ほら、あのセブンでさ、コスタのコーヒーが入ってるじゃない？
はいはいはい、はい。
あれそういう感じですよね。
やっぱこう、結局自販機になるんだ。
そうです。
ってことになるかもね。そうだね。お客の手が入ると、不正が生じるってことか。
そういうことです。だからその不正がさ、儲けを著しく阻害しなければ許容できるんだけど、
まあ、
そうしないとまた好調みたいなのが出てくるわけですよ。
毎日やってるだろう、みたいな。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月17日、静岡県、午後9時50分頃。駐車場で30代ぐらいの男が車を降りてきた女性に車の後ろにピロピロついてますよなどと声をかけてきたということです。ピロピロ？
ピロピロついてんの？
ピロピロって何ですか？
もうない。
あの、たまにマフラーに紙テープみたいなのついてることあるよね。
まあ、そうかしら。
あれは何のためについてんの？
紙テープ？
なんか扇風機についてるみたいな、ついてることあるよね。
扇風機？
扇風機に紙テープみたいなのつけて、風が出てるのを分かりやすくするやつあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
あんな感じのがマフラーについてるの見たことない？ないですか？
それは、ないっていうか、絡まっちゃってるだけじゃないの？
ああ、そうか。普通にゴミってこと？
ゴミなんじゃない？ピロピロってなんだろうね。
なんかゴミがピロピロしてるってことですかね。
いや、よくなんか昔あったあの、静電気防止だっつってなんか変なベルトを引きずるった車って昔あったんですよ。
ああ、そういうことね。はいはいはいはい。
で、それがなんかちょっとリバイバルで80年代ブームでちょっと最近ついてる人もいるんですよ。
ああ、なるほど。
あれをピロピロと呼ぶのか。
あれはバタバタですよね、どっちかっていうとね。
ピロピロって、あの、昔あの、松村邦弘がやってたのピロピロじゃなかったです。
ああ、ピロピロですけど。
ピロピロのみかなと思った。
それはね、車のボンネットにはいないんですよね。
ピロピロついてますよってな。まあ、彼の中では、そう呼んでいる。
何かですよ。
ゴミなのか。まあ、ちょっと、もしかしたら他の人には見えない霊的なものかもしれないけど。
ああ、ピロピロついてくる何かがついてますよと。
そうそうそうそう。
うん、
ついてますよって。ああ、そっちねっていう。
ああ。
疲れちゃってるのねっていう。
3月18日、神奈川県、午後12時頃、生徒が見知らぬ男に、5分僕のことを見てくれたら1万円をあげる、などと声をかけられる事案が発生したということです。
まあ、
お
直立不動だったらいいよ。
あと5メートル離れてたらね。
何にも触るなよ、とかね。
そうですね。 見るだけだったら見てあげてもいいですよね。
うんうんうん、
お金は投げてほしい。
そうだね。う
ん、お金は、石に包んで投げてくれるか、電子マネーで決済してほしいですね。うん。ある程度距離を置いた上で。
そうだね。
はい。だったら5分間見つめてあげるのもやぶさかではない。
そう。
あと、ブロック塀越しね。
うん、もはや見えないっていう。
投資っていう形にして、視線を感じることができるのかなっていう。うん、あと、交番の前ね。
ああ、それはいいね。
うん。交番の前で左右に、お互い見つめ合う。
あ、それいいかもしれない。
おまわりさんが審判みたいな形でね。
5分測ってくれてる。
はい、5分経ったっていう感じでね。うん、3月17日、愛知県、午後7時30分頃、フードをかぶった男が穴の開いたビキニパンツを履いて道を歩いていたということです。
穴の開いたっていうのは、
穴が開いているのはわざとか、それとも事故か。
どこに穴が開いてるかにもよるよね。
ああ、そうですね。なんかおしゃれにところどころ丸く穴が開いている
のか、オーバックなのか。
あ、そっちかって話ですよね。
もしくは、本当にも、ね、前が開いちゃってて、そこから出ちゃってるとかね。
ああ、ゾウさんがパオンっていう形。
うん。いろいろありますよね。
それはもうね、パンツとしては丸ファンクションですよね。役に立ってないもんね。
まあ、そうね。ファッション性しか求めていないならいいけども、機能性はないよね。
あ、ミラノコレクションみたいなもんだと。
そうそうそう。これは、そんな品質ね、機能はないよ。それしょうがない。
あそこからエッセンスを抽出して市販品になるんですよっていうね。
そうそう。これから軍勢の方になるから。使いやすさの方をもうちょっとチューニングすると、軍勢のこのパンツになりますよと。
ものすごい庶民的になるねっていうね。うん。ランウェイから軍勢っていう。
ファッション業界そんなもんだから。
2024年春夏軍勢コレクションっていう。そんなあったんだっていう。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりなんか、佐賀の副知事に島耕作就任みたいなのがありましたけど。
ああ、大不評なやつね。はい。
まあ、要はさ、もう、架空の人物でいいとかなっちゃっているので、
はい、
架空まで行かなくても、例えば歴史上の偉人とかでももういいわけでしょ。
ああ、そうですね。
例えば、だから、佐賀のなんか戦国大名とかいないのかね。
ああ、佐賀の大名ね。私、歴史詳しくないけど、いることはいるでしょうね。
私も詳しくないもんで、あんまり有名な戦国武将とか、いないのかもしれないけど。
そうですね。
ちょっとそういうのとか。
昔でこう、派手なやつ？
そうそうそう。
こう例えば、島津とかさ、そういうのはあんま聞かないですよね。
ああ、じゃあそれもダメだったのか。
だから知る人ぞ知るんでしょ、きっと。多分いることはいると思うんですよ。なんか松田いらなんとかみたいな。
知る人ぞ知ると意味がないんだよね。
ほら、教科書に出てこないじゃないですか。
確かにね、うん。だけど、要はさ、今ほらよく流行ってるじゃないですか。AI チャットボットみたいな、なんかその、
はいはい、
偉人チャットボットみたいなのあるじゃないですか、なんか。
ありましたよね。
AI、猪木のやつとかありましたよね。
猪木のやつとか、ブッダのやつとかいろいろありますよ。
そう。だから、ちょっとその辺でも良かったわけじゃない。
AI 島工作？
いやいや、佐賀にゆかりの人がいれば、もうそっちにできたのね、と。
まずそこ探すとこからですよね。
いないって決めたらもうだからあれだね。歴史を捏造だよね。なんか昔、その、あ、昔、実はザビエルが佐賀で、結構遊んでてね、みたいな。
そうね。種ヶ島からちょっと登ってきてたっていうことにしてね。
案外ここで遊んでたんだよね。
そうですよね。温泉でちょっといろいろやってたっていう話にすれば。
うん、そうそう。だから副知事、うん、ザビエル、AI ザビエルみたいな、
ね。そうね。だからそう、捏造を訴えられないギリギリのラインをどう攻めるかってことですよね。歴史と歴史の隙間を埋めていく感じで。
そう、うん。誰も否定はできない感じの嘘ならね。
そうだよね。
まあ、確かにこの距離はいけただろうとかさ。
一回帰ってるとかあればさ、実はこの間一回もう一回来てますみたいなさ、そういうの作ればいいわけですよ。
そう。
うん。
これはちょっといいんじゃない？AI ザビエルにちょっと聞いてみようとかさ。
あ、そうですよね。ね、
そう、面白そうじゃん。
でももうちょっとね、本当にそこぐらいまで歴史を遡ってなんか見つけてくるか、あとは芸能人。
ああ、佐賀出身？
白龍ですよね。
なるほどね。
ないですよ、だって。あと荒川義義とかですよ。
それは。 またちょっとあれだね。隙間をついてっちゃうからね。
そういう人だってそれぐらいしかこう、なんか全国区で有名みたいな人がいない気がするんですよね。
だから、花輪の歌になっちゃうわけか。
そうですよ。白龍出すよりは今は花輪だろって話になっちゃうわけですよ。
逆にね。うん、まあ、あとあれもう。はい、ベタだけど、もうあれでしょ、うん、その聖地巡礼式にかけるしかないでしょ。
ああ、そうね。なんか有名なアニメの聖地になるかどうか。
も
う
それも嘘つくしかないね。あれはうちです、みたいな。結構普通なシーンを無理くり。
ここの交差点は実はあそこかっていうね。
原作者に意図はないだろうが、みたいな。う
ん、ああ、たまたま似ているんですっていう。たまたまじゃちょっとすまないぐらいそっくりなところを見つけるしかないね。
もしくは交差点作るしかないよね。そっちに合わせて。
そうだね。
市の改修工事で。
100% フィクションの作品に出てきた建物を作ってしまう。
視聴者をその形に変えていくっていう。
しかないかもしれないですね。うん。
いや、あっちが先だみたいな。嘘をつくっていう。こっちが先だ。
そうね。だからその作品中の一コマに著作権があるのかみたいな話になるでしょうね。その場合は。
だからあれだよね。もうもはやあの視聴者をやっぱりハリーポッターのあの学校みたいにするっていうのがいいんじゃないですかね。完全丸パクリって。
そうね。UFJ の真似事みたいなことを、もう剣ごとやるっていう、う
ん。あの、ハリーポッターの舞台は佐賀だからっていう。実はってい
う。スリザリンは佐賀にありますってことにして。
剣を上げて昔は魔法使いを養成してたんです、この剣は。ああ剣じゃねえや。暗話とか言って。
あんまり見たことないけども、実はいっぱい魔法使いがいるんですっていう。
もう嘘に嘘を重ねていくっていう。
もうそれしかない。だから46位なんだって話になるよね、きっとね。有名人もさ、あの、熊本とかだとさ、ワンピースの作者が出身地で、ルフィ像が立ったりするわけですよ。
それは大きいね。
で、そういうのがあればさ、そこから派生して、まあ、例えば喋る銅像とかもあってもいいじゃないですか。
いや、探せばさすがに一人ぐらいいるでしょ。
なんかね、有名な作品の作者が実は佐賀県出身ですってことがあればいいんですけどね。
まあ、おそらくウィキペディアに大体のことが書かれてるから、そっちを探そうっていう。
うん。だからウィキペディアで、これを聞いた人は何人かが、佐賀県出身の人物一覧っていうページを見ると思うんですよ。
うん。
そこで出てきた知ってる名前を見て、ああ、なるほどと。島耕作だなって話になると思うんですよね。
消去法でっていう。それは見せればよかったんだよね、その答弁の時に。
ああ。
どうするんですか、これで行くんですかって。うん、うん、島耕作で行こう。
ああ。なるほど。それしかなかったですね。
そうそう。
なるほど。まさかの大断言っていう話になるよね。うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。